聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編36編6節から10節を朗読します。主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実は大空に満ちている。恵みの御業は神の山々のよう。あなたの裁きは大いなる深淵。主よ、あなたは人をも獣をも救われる。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの翼の陰に人の子らは身を寄せ、あなたの家に滴る恵みに潤い、あなたの甘美な流れに渇きを癒す。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書20章11節から18節です。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは遠征だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
先週私たちはイエス・キリストの復活を覚える、イースターの礼拝を守りました。キリスト教ではこの主イエスの復活こそが私たちの信仰の中心であると言われています。私たちが神を信じて生きる、その信仰生活の中心、その信仰生活の源はまさに主イエスが死者の中から復活された、その復活にあるということであります。しかしそれはただ2000年前にイエス・キリストが十字架につけられた死んだけれども、その3日後に復活した、そういうすごいことがあった、そのことがきっかけになって教会ができた、そういう過ぎ去った過去の話、過去に関する話ではありません。そのように普通の人間とは違う偉大な人と偉大な神様を漠然とありがたく信じている、 そういうことではないのです。で、復活したという以上、その主イエスは今も生きておられるんですね。復活してどこか行ってしまったわけではない。復活された以上、今も生きておられる。まあ確かに私たちの目には見えません。普通に言う意味でこの世にいらっしゃるわけではない。しかし、そういうこの世のありさまよりもはるかに近く親しい仕方で、主イエスは私たちと今も共にいてくださる。そして今もなお私たちのこの生活の中で生きて働いておられる。そこに復活ということの大切なメッセージがあります。そしてそのようなイエス様といつも新たに出会いながら、その声を聞きながら、この世にあって共に、そのイエス様と共に生きる。そこにキリスト教信仰の源があり、中心があるのです。ただそのように申しましても、まあそうした信仰、やはり目には見えないところを信じる信仰でありますから、やはり なかなかわからない、すぐにはわからない側面があります。主イエスが今本当に私たちを訪れ、語りかけてくださると言いましても、私たちにはそれがわからない、そういうことはやはりあるのです。で、先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書の20章、まあ、そこに出てくるマグダラのマリアという女性に関しましても、まあ、やはりそうした私たちの、まあ、鈍さといいましょうか、鈍感さ、弱さといったものが現れております。まあ、今日はこのマグダラのマリアという人の物語を通して、今この私たちに働きかけ、語りかけ、導いてくださっている主イエスの御言葉を、まあ、聞いていきたいと思っております。まあ、それで早速この20章、まあ、11節以下ですが、まあ、この11節を見てみますと、まずマリアは墓の外に立って泣いていたと言われます。主イエスのお墓の前で悲しみに暮れて泣いていたんですね。まあ、どうしてそんな深い悲しみがあったのか、まあ、一つは自分が慕っていたイエス様が、まあ、十字架につけられるというむごい仕方で殺されてしまった、まあ、そういうことがあるでしょう。先生が、自分の慕っていた先生が失われてしまったこと自体、彼女にとっては大変な悲しみであった、そういうことができます。しかしそこにもう一つのことが重なりました。それは主イエスの遺体が何者かによって盗まれ持ち去られてしまったということです。まあ、詳しくは20章 の上の段の一節以下を、まあ、お読みいただければわかると思うんですが、イエス様を失ったマリアは、まあ、せめてその遺体のそばにいたいと思ってこのイエス様のお墓に来たのでありましょう。イエス様の遺体が、まあ、この向こうにあるのだということを思えば、まあ、心が落ち着く、慰められるところがあると思ったのでありましょう。まあ、ところがそう思ってきたところ、そのお墓を塞いでいた石が取り除けられ、中が空っぽになっていた。で、マリアにとってはイエス様が復活するなどということは思いもよらないことです。そこで彼女が思ったのは、誰かがイエス様の遺体を盗み出してしまった、どこかへ持ち去ってしまった。そのようにしてイエス様との親しい先生との最後のつながりまでも奪われてしまった。そういう悲しみと落胆の中でマリアは泣いていた、そう言うべきでしょう。 まあ、そのマリアの気持ちは私たちもよくわかる気がいたします。しかしです、やはりイエス様は復活されたの、復活された、イエス様が復活された以上、そして神様が今も生きて働いておられる方である以上、そのイエス様のことがわからないということは彼女の鈍さであり、やはり不信仰なのです。ただここで大切なことは、そうしたマリアの不信仰とか鈍さといったものを神様は責めるのではないんですね。それではダメだと見捨ててしまうのではない、むしろ今こそ神は今まで以上に親しく彼女に近づいてこられる、彼女にご自身を表し、その関わりをより深めようとされる、そのように働いてくださる。今日の物語はそういう神様の働きかけの物語。読んでいきますと、まず13節ですね。まず神は2人の天使の姿をとってマリアに語りかけられます。夫人よ、なぜ泣いているのか。マリアは、自分の心にある思いをそのまま伝えています。私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりません。天使とのやり取りはこれで終わります。しかし次に14節において、続く14節において、主イエスが現れ彼女の後ろから近づかれる、その気配を察知したんでしょうか。マリアは後ろを振り向いたと言われます。もちろんこれは体の向きを変えたんでしょうけれども、同時に彼女の心に一つの変化が起こったことを表しています。ただそれでも彼女はまだそこにいるのがイエス様だとは分かりませんでした。そして主イエスとの間でも先ほどの天使たちと似たような会話が繰り返されて終わります。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取ります。まだマリアは主イエスの遺体を求めている、そして遺体と共にいたいと願っているのです。その時、主イエスがマリアの心にさらに踏み込んでまいります。マリア、そう名前を呼ぶんですね。マリアの名前を親しく呼びかける。そうしますと、16節にあるように、もう一度マリアは振り向きます。これもまた彼女の心の変化、彼女の心がもう一度転換されたことを表します。そしてマリアも呼びかける主の声に心の目が開かれたのでしょう。ラボニ、先生、答えるんです。ここに今目の前にいらっしゃる方が主イエスであることを彼女は悟らされていく。ただ聖書を読んでまいりますと、実はこれで終わり、これで全てではないんですね。いや、マリアが目の前にいる方がイエス様だそう分かったんなら、それでいいではないか、それで喜びに満ち溢れて生きていけばいいではないか、私たちはそう思うかもしれない。でも次の17節を見ますと、主イエスはマリアに対してすがりつくのはよしなさい、私にすがりつくのはよしなさい、 もう一度たしなめるようにおっしゃっている。つまりまだ彼女には変わるべきところがある、変わらなければならないところがある、本当には分かっていないところがある、そういう意味ですね。確かに目の前にいるのが主イエスであることにマリアは気がつきました。でもこの時マリアが見たのは復活されたイエス様ではなかったんですね。彼女自身の中では復活されたイエス様を見たのではない。彼女はまだかつて自分が慕っていたあのイエス様、あの地上の日々を共に生きていたあの時の過去のイエス様にすがりつき、しがみついていたのです。まあ、すがりつくのはよしなさいとイエス様が言われたその時のこうすがりつくという言葉ですが、まあ、これは、まあ、意味としてはこうあるものを自分の所有物として、自分のもの、自分の手の内に入れるべきものとして所有し続けるということを、まあ、意味する、そういう面があるようです。いや、確かにマリアにとってかつて出会ったシュエス、過去を共にしたあのシュエスが悪い方だという意味ではありません。それを否定しなければいけないというのではない。しかしイエス様は復活されたんですね。私たちの弱さも罪も全てを負って十字架の上でご自分を捧げられ、新しい命に復活された。イエス様ご自身はもうこの地上の生活、この世の生活に縛られたまではない。ましてやマリアが私のイエス様、私のものとして自分の所有物のように自分の手の中に、心の中に収めることができる方ではない。むしろシュエスは復活されて天の父なる神のもとに行こうとされている。もちろんそれはもうイエス様が地上を離れて遠い天の世界に行ってしまうという意味ではありません。イエス様はむしろここでこそ天の父なる神の命とつながり、新しい仕方で天の父なる神の命をこの世界にもたらすために、新しい仕方で、まあ、はっきり言いますと聖霊においてこの地上にとどまり、私たちの中にその命をもたらすために今おられる。このイエス様はもう天の父なる神様との新しい交わりの中にあるのです。その新しい命を生きており、マリアも私たちもその新しい命に導き入れようとしておられる。その私たちが自分の思いですね、このように縛りつけられているかのように過ぎ去った過去にすがりつくこと、自分の中の思い出であるイエス様にしがみつくこと、それをイエス様はたしなめるのです。その手を振りほどくように、このように私にすがりつくのはよしなさい。イエス様はそういうこの世のしがらみ、私たちが、まあ、悪いものではないにしても、私たちが囚われてしまっている思い込みから私たちを解放してくださる、そこに新しい命があるということ、天における解放された新しい命があることを私たちに知らせてくださる、いや知らせるだけではなくてその命に私たちを結びつけようとしておられる。この主イエスがマリアをすがりつくのをやめるようにその手を振りほどいたときに、まあ、マリアは辛い面もあったかもしれない。でもそのときにこそマリアは本当に目が開かれていく、復活されたイエス様の命に触れていく、いや復活されたイエス様と出会っていくことができたのです。このときマリアは過去のしがらみからも、過去の自分からも解放されて、新しい命と使命を持って使わされていきます。まあ、17節ですね。 まあ、先ほど私にすがりつくのはよしなさい、まあ、そうたしなめられた後ですが、イエス様はそのようにマリアを過去から自分から解き放つとともに、弟子たちのところに、兄弟たちのところへ行ってこう言いなさいと、マリアを男性の弟子たちのところへ使わされるのです。その言葉を受けた、その命令を受けたマリアは、まあ、続く18節にあります通り、イエス様の言葉に従って、復活されたイエス様の新しい言葉に従って弟子たちのところに行き、新しい言葉を伝えに行く。私は主を見ました。過去のイエス様ではない、自分の理想のイエス様でもない、私たちのために十字架につけられ、私たちのために復活された主を見ましたと告げていくのです。ここに復活を信じる信仰、復活されたイエス様に、イエス様を信じて従っていく、共に生きていく信仰の歩みが示されています。まあ、初めに申しましたように、このイエス様は目には見えませんので、私たちには、鈍い私たちには分からない、そういうことが多いのです。でもマリアの場合のように、イエス様は親しく私たちのもとを訪れてくださり、一つ一つ私たちの心を作り変えてくださる、一歩一歩私たちの目を開いてくださる、そして新しい命のうちに私たちを導いてくださる。私たちにもこのように、今イエス様が復活されたイエス様として新しい命をもたらすために望んでおられ、語りかけておられます。私たちもこの方の御声を聞くのです。そしてこの方の御声に信頼し、この方の御声に従って、それぞれに使わされているところで主と人とに仕えていきたいと思います。今から始まる新しい週において、私たちはそれぞれの場所に使わされていくでありましょう。そのところで、私は主を見ました、その復活の主と共に歩んでいくこと、仕えていくことを成して学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストの復活の恵みの中で、今日も御前に集められ、礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。マグダラのマリアの物語を通して、私たちもまた復活の主との出会いを与えられ、新しい命、そしてその使命に導かれることを知らされたこと、驚きを持って、また恐れを持って覚えます。私たちもまた心の鈍いものであり、また罪の中にあるものでありますが、どうぞあなたが一つ一つの事柄を通して、いつも復活の恵みに心を開かれていくことができるように導いてください。そしてあなたが与えてくださる命を持って、あなたと一つにこの世界に仕えていくことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。